ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。
アメン。
今日も共に素晴らしい神様を礼拝できます。恵みを感謝いたします。本当に神様は素晴らしいお方で、先週はキム先生ですね、家族を本当に招いてくださって、日本中をですね、ハイエースで移動されて150、そして最後のですね、教会とここに導かれて、そしてですね、私たちは本当に家を持たずにですね、まさに旅人、帰乳者という言い方を、そのままされているその先生方を通して、私たちは主の皆を崇める時を持たせていただきました。今ですね、本当に次のステップをということで、でももう、京都のホームはここですというふうにですね、行ってきますと言って行かれました。皆さんぜひですね、今度はお帰りなさいとですね、迎えたいですよね。本当にですね、しばらくですね、パウロのようにですね、2年間石巻の教会をですね、牧会されます。そのネットワークがですね、つながりできましたので、ぜひ私たちはですね、他の教会とですね、交わりを持つということはですね、本当にそこで働く主の臨在をですね、体験することになりますから、ぜひですね、これからキャラバン伝道行くとかですね、そういう交わりをしていただいてを願っております。今日ですね、その生きる神様を私たちもう一度ですね、改めて受け取り直したいと思います。今日はですね、この17節です。皆さんでもう一度告白しましょう。今日の中心聖句です。3、はい。神の生贄は砕かれたで、打たれ砕かれた頃、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。この詩編51編はですね、罪の悔い改めと許しを求める歌として、また私たちの霊性、私の霊性ですね、神様と響き合う部分がどうしても私はずれていくんですが、その霊性を神様と響き合う部分がしっかりとフォーカスが当たっていく、つまり回復させる最高の詩編として有名です。詩編51編、皆さんもですね、何度も読まれる方が多いと思いますが、そして聖書の一番大切な教えでありながら、結構忘れられがちなもの、それは悔い改めの教えと祈りです。アメン。この悔い改めということをですね、今日は神様からですね、少々語りたいと思います。ある著名なですね、作家がですね、いたずら好きだったんですけども、その著名な作家が、イギリスの作家ですけども、イギリスの著名人に向けてこういう手紙を書いたそうです。すべてバレた、逃げろとですね。で、次の日どうなったかというと、どういうわけか、イギリス中の著名人がイギリスからいなくなったそうですね。つまりですね、みんなやましいことがあるということですね。これは冗談なんですけども、みんな逃げてしまったと。皆さんどうでしょうか。私たちはですね、ここにもマイクがありますし、また皆さんもマイクね、ありますが、それをですね、マイクを皆さんの心に今当てます。そうすれば、あなたが考えていることが全部このスピーカーが出てくるんですよ、言われたらどうしますか。手を挙げてくださいと言われたら、みんな同じ調子で逃げていくかもしれませんね。私たちは心の中にあることが表に出ない、いや大人になればなるほどそれを作ることができる、上手くなるという安心感というか、そういうですね、処世術があるから、こういうふうにですね、普通に、このように、関係性、人間関係を築いていけるのかもしれません。どうでしょうか。でも、もし私たちが心の中のものを全部さらけ出されたら、またあなたの心の中で考えていることは全部このですね、モニターに映されば、もう私たちは、私から筆頭にですね、もうやめてくださいとなるでしょうね。まさにですね、そのように私の中には、人にはうまく作ろうことができても、神の前には確証せない、ここの闇があるんだ。ということをですね、今日覚えたいですね。皆さん覚えましょう。イエス様の宣教の大事は何ですか？それは、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。悔い改めなさい。神の国が近づいた。神の国、神の支配が及ぶ、そのイエス様が王となる、その神の国の時は近づいたと2000年前にイエス様が宣教された第一声がこの言葉です。もう一度皆さん覚えてください。一番最初の言葉は、悔い改めなさいですよ。また4の17にその言葉があります。イエス様また、誠にあなたに告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して神の国には入れません。と言われたんですね。マタイ18章3節で。あなた方も悔い改めないならば、皆同じように滅びますと、何度も悔い改めようということを言われた。そして、子供たちを、つまり幼子をですね、指し示し言われた。幼子は何ですか？それは、親を親として疑わないんですよ。忠実さ、従順さがあるんですね。でも大人になっていけばいくほど自分の自我が出てきて、私はこうだというふうにですね、思いが、生まれてしまう。聖書はこうも言います。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを授けると。皆さん、この言葉をね、 聞いたときに、あ、私は傲慢じゃないし、傲慢じゃないっていうふうに思う人が多いと思うんですよ。そんなね、選ぶってないし、どんな問題でいつも思ってるわけじゃないし。でも皆さん、もう一度覚えてください。私たちは、傲慢傲慢になっていなくても、これでいいんだ。私はこれで生きるんだ。ね、私は変わる必要がないと思っていたら、それは傲慢傲慢だということです。神の目から、私たちは変わらなければいけない存在だということを何度も教えてますよね。陶器師の神は、ね、私たちを陶器師の気に入った形に何度も何度も粉々にして、そして作り変えるという、これを成果と言いますが、そのようなことをですね、主は言われていることを覚えたいんですね。そしてですね、この悔い改めること、ね、悔い改めというのは、単なる反省、また後悔とは違います。悔い改めとは、それは私を作られた神様に背を向け離れている状態から、それに気づいて、180度ですよ、皆さん。360度ありませんからね。わかりますよね。180度、方向転換するんです。ね。悔い改めとはですね、方向転換して誠の神に立ち返ることを悔い改めと言います。反省というのはですね、あんなこと言わなければよかった、あんなことしなければよかったという自分中心なんですよ。そして後悔なんですよね。だから、後ろ向きなんです。でも、悔い改めというのはですね、もともといるべきところにいなかった、そこにもう一度、向きを変えて、神に向き直す、つまり前向きなんです。そして神中心です。このことをね、私はもう一度、悔い改めとは何ぞやということを、ね、受け取っていきたいんですね。これは反省と後悔とは違います。神様に方向を向き直すでね、皆さん、神様いいですからね、あの人ではなくて、この世のいい生き方ではなくて、神に向き直すことを悔い改めと言います。ね、皆さん、ぜひ間違わないようにしたいと思うんですね。悔い改めということは、そういう意味です。そしてこの悔い改めのメッセージを私たち今日ですね、実際もう本当にですね、とんでもない罪を犯した人がこの悔い改めのことをですね、告白をしている。そのところがこの詩編の51編ですね。一節二節読みましょう、皆さんで。3、はい。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。はい、そうですね。皆さん、ここにですね、表題がありますよね。指揮者のためにダビデの参加。ダビデがバテシバと通じた後、預言者ナタンが彼の元に来た時とあります。このことの詳しいことはですね、サムエル記第2に、11章、12章に書かれているので、またですね、皆さん、ゆっくりと読んでいただきたいんですけども、簡単に言えばですね、部下、まあ、家臣ですね、ダビデ王でした。家臣、ウリアがいたんです。そのウリアの妻、あ、本当、麗しい、美しいな、という方ですね、この本当に寝起きの、このダビデがですね、見たときに、そのウリアの妻がシャワーを浴びている姿を見たんですね。あ、そして、このウリアの妻を奪いたいと思ったんです。そして、結局、まあ、姦淫、不倫を犯して、バレないように、ウリアを最も激しい戦場に、王の権威を持って追いやって殺したんですよ。そして子供が生まれる1年近くまでごまかしていた時ですね。つまり、姦淫、殺人、盗み、ごまかしという4つの罪を犯したんですよ。皆さんの持っているダビデのイメージはどうだったですか？ね、ダビデといえば本当にですね、王の王、ね、ダビデの子と言われるぐらい、しかも系図に乗っていますよね、イエス様の。ですから、さぞかしいね、本当に聖人的な、本当にこの素晴らしいと思いがちです。でも、そうじゃない。こんなに4つのですね、これ今ですね、本当に、したら、これはもう大問題ですよね。今でも時代を超えて。殺人、姦淫、盗み、ごまかしの4つの罪を犯したんですよ。で、51編はこのダビデの悔い改めの言葉を受けて始まります。神よ、私を憐れんでください。これはお情けをくださいということですよね。助けてください。ね、でこの叫びはですね、何の弁解もせずに自分の罪を認め、神よとすがりつき、私の背きの罪を許してください、拭い去ってくださいって言ってるんです。皆さんどうですか、これを普通に聞けば、ね、これはもういわゆる当時は用紙ですが、そういう用紙に書かれたインクを洗い流して、そのね、なかったものにしてくださいって言うんですね。そして私の咎をことごとく洗い去り、 罪から清めてくださいと訴えるんですね。過ちがなかったことに、最初の神様との親密な関係に戻させてください。まあ、ある意味ですね、これは普通に聞けばなんてずうずうしい願いだと思うんじゃないでしょうか。訴えですね。皆さん、ですがですね、この大胆なある意味ずうずうしい祈りなんですか。これは祈りこそ神の御心だということですね。もしこのことをね、そんなことを言うなとかいうふうに言われて、お前自分で頑張れと言われたら、私たちはもう達成がないんですよね。先人のダビデはこういうふうに、もう本当にですね、これ皆さん世界中の人が読んでるわけですね。聖書は最も多く読まれてる聖書の中にこのダビデの失態が書かれてるわけですよ。もう全員が知ってるんですよ。 SNS が大時代ですよ、まだね。みんな自分でこんな投稿せんならよかったりとか言うのではないですよ。もうこの聖書を通してダビデってなんてことをしたんだというのが、もうそのまま書いてあるんですよ。だから聖書はね、神の言葉というふうに信じる証拠でもあるんですね。私たちはね、自分のことを書いたら大体ええことしか書かないでしょ。嫌なことは知られたくないから。でも聖書は全部失敗がいっぱい書いてあるんですよ。ここにも聖書の真実性がありますが、もうダビデのこの失敗は全ての読む人が分かるんですね。今の私たちもそうですけども、でもこの訴え祈りは神の御心であったんです。なぜならば、罪のいる人は神が罪を思い出さないでいてくださることだからです。私もね、忘れますよね、よくね。忘れるというね、能力は素晴らしいと私はいつも思うんですね。もしこれずっと10年20年30年前のことをね、あんなことされたって思えたら、もう生きてられませんよね。もう人間はそれで蝕まれます。だから忘れるという能力は素晴らしいんですが、でも神様は忘れっぽ方ではありません。覚えておられますよね。じゃあどういうことか、あえて意思を持って思い出さない方です。イザヤ43の25にこういう言葉があります。私はあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと言われています。エレミア31の34でも、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないと言われます。そしてヘブル10の17でも、私はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしないと。何度も聖書はね、思い出さないと言われたんですよ。これね、忘れるとは大きな違いですよね。あえて思い出すことはしない。そのような方ですから、だからそういう方に、私はこういう罪を犯しましたということをですね、本当に安心して告白をすればいいんです。そのことがですね、聖書を教えています。皆さん、悔い改めというのはですね、本当にイエス様の中心の教えなんですね。そして悔い改めとは申し上げたように、誠の作られた神様から離れて自分中心に自分を神の立場において生きるという、その罪を神様にごめんなさいと告白をすることです。向きを変えて生き方を変えていくんですよね。ですからね、私たちはこの悔い改めることですが、今最近教会ではあまり語らないということを聞くんです。皆さんどうですか、悔い改めの語らない教会。確かに耳障りはいいでしょうね。でも今のですね、宣教とか信仰力がなくなった、教会力がなくなった一つの理由は、この悔い改めが語られてこなかったから、語られてこなくなったからではないかと言われています。伝道が実を結んでいないとしたら、それは私たちに救いをもたらす悔い改めをどこかに置き忘れて述べ伝えてこなかったのではないかと。確かにですね、私たちはこういうメッセージは耳に痛いものになるかもしれません。特に心の傷を持った人には悔い改めのメッセージは厳しすぎる、そんなことを話したら余計に落ち込んでしまうんじゃないか。ですから今のカウンセリングというと、問題を持った人の訴えることだけを聞いて、問題そのには触れてはいけない。特にですね、今読み手に解釈の権威があるポストモダンという、ね、時代なんですよ。あなたがそう考えたらそれでいいんだよねっていう、もうだからもう読み手にも委ねられている。だから聖書がどう言おうと、読み手がどういうふうに、ね、思ったかでいいんだというふうに、そういう時代なので、カウンセリングもですね、あなたがそう思うんだったらそういう考えもあるねと否定せずに、全て受容するのがいいと考えられている時代です。恐ろしいですよ、皆さん。そうではないですね。もちろん問題を抱えた人の苦しみに寄り添い、それを受け止めることは大事なことです。しかし、それだけで終わるならば、その人は問題から救われることはないのです。本当のカウンセリング、これを牧会カウンセリングと言いますけども、本当のカウンセリングは自分の問題に向き合い、つまり自分の罪の性質に向き合い、 自分の間違いを認め、私の作られた神に許しを願い、神に信頼して自分の間違いを正していくのでなければ、つまり悔い改めることがなければ、本当の癒しはやってこないんです。ね、私はそのことを覚えましょう。私もね、そういう時代に使わされているので、やっぱりなんかこう気の利いたことを言って、この人が嫌な顔しないように、いいことを言わなあかんっていう誘惑がいつもあると思うんですよ。でもそうではないんです。それではその人は救われないんです。私はかつてイエスと出た時はそうだったんじゃないですか。ぐさぐさ私はもう血出るぐらいなんかぐさぐさ来ましたよ。まあ、私の場合は皆さんご存知のように、お前信じろ、ボケかすアホとか言われたんですね。まあ、こんなことは今言ったらダメですよ。でもその時の私にはものすごく本気度が伝わったんですよ。これはあなた今信じなければ死んでしまうよ。永遠に滅びるよ。地獄に行くよということをものすごく感じたんですね。高校1年の終わりの春のキャンプですね。まあ、あの時代だったらよかったかもしれませんが、まあ、今はそういうことを言うとまあパワハラになっていくんでしょうかね。ねえ、でも皆さん、聖書に書いてあることを現代に直せばね、パワハラ的なことはあると私は思うんですよね。でもそれは、ね、心を刺されたとあるじゃないですか。ね、人の働きの、ペンテコストのあの時のメッセージは。でもそれによって、私は一体どうすればいいんでしょうかとペテロに心を向けて、みんなが聞いたんですね。その時に、悔い改めなさいと言ったんですよ。私は悔い改めがなく、悔い改めのない救いというのはありえないです。
アメン。
ですから、信仰告白には悔い改めがセットでなければならないです。自分の罪は本当に愚かだった。神の前に本当に裁かれるものだった。ね、自分の罪を認める。でも、その罪の裁きをあなたが本来は受けなくちゃいけないんだけども、そうしてしまえばあなたはもう一瞬に消滅して終わりだから。あなたが受けなくていいように、身代わりにイエス様が受けてくださった。ここに神の愛があるんだ。だから、ああ、ありがとうございます。と同時に、私があなたを十字架につけました。私の罪があなたを十字架につけました。悔い改めます。ごめんなさい。という、この悔い改めとセットでなければ、本当の救いはないのです。
ねえ。
だから、本当の救いという言葉があります。本当の救いはそういうことです。ですから、疑似改心と真の救いとはそういう意味です。疑似改心は単なるイエス様っていい人なのやなって、いや、信じとこうかなではないんですよ。私の罪を身代わりに背負って死んでくださった私の罪の救い主。そして私がイエス様を十字架につけたんだということを明確に告白をする。これが悔い改めによってなされていくんです。どうですか皆さん、そういうことがなされて、今これならば幸いです。もし、あ、お茶そのことしてへんかったと思ったら、感謝です。この後皆さん、一緒に祈りましょうね。ね、気づいた時がその時ですよ。ね、悔い改めを伴う信仰告白です。そのためにイエス様が十字架についてくださったことも覚えましょう。そして、このダビデは、大胆に私の罪を消してくださいって言うんです。ずうずうしいのです。でも神の御子にかなうようになったんです。だからば、あなたが自分の意思で告白をする、それを私は喜ぶからです。主は言われますね。神様は全知全能だから、あなたがどんな罪があるか全部ご存知ですよ。今この瞬間もそうです。見ておられますよね。でもそれを私たちが、私自身が告白をしないと、神はそれを許すことができないんですよ。あくまで私たちの主体性を重んじられる方ですからね。ボタンを、神様がボタンが言ってたんですよ。はい、ピッて押したら、今日ははい、なんか自動的に、はい、こんなことしましたっていうふうに、私たちが言うようなロボットに作られたのではないからです。私たちが本当にこのメッセージを聞き、御言葉を読んで、御霊、聖霊様に本当にですね、本当に促され、賛美を下げるときに本当に感動して、その本当に聖霊の促しを通して、悔い改めていくんですね。まさにそういう意味で、ダビデは、ここで、霊の流しを持ってこの告白をしているということを覚えたいんですね。私たちはこのダビデの凄さというのは、ね、王であって本当イスラエルをすべ治めた巧みな本当に力を持ってというそこに凄さがあるんじゃなくて、ダビデの凄さはね、まさに悔い改めの潔さ、ここに私は見たいんですよ。
アメン。
そう思いますが、皆さん、王ですよ。で、これです。イスラムの国ではなければ、他の国ではこういうことをやってた王が多いんですよ。でも、イスラムの国は神の元にある国ですから、こういうことは見逃されることはないんです。うん、皆さん、第2サムエル読んだら分かりますように、そのね、1年近く経って、バテシバのですね、お腹が大きくなって、まあ、子供が生まれるその前に、そういう罪を犯したことは、そういう男がいるんです、というふうな場面がありますね。で、ダビデはですね、例え話でそのことをナタンから聞いて、そんな奴はもう死刑だっていうふうに言うわけですよ、ダビデは自分で。その後にナタンは、そういうことをした人はあなたですって言うんですよね。 この預言者の方もすごいですよね。王ダビデにそんなこと言ったらもうすぐなんか殺されちゃうかと思いますけど、ここにですね、本当に言うべきことを言う、愛を持って言うというこの模範があるんですね。ですから私たちも言いたくないということはあるでしょう。その人のね、ことを思ってではなくて、自分のことを思って。関係性崩したくないから。これいつも誘惑です。特に私はですね、本当に言いたくないなと思うことはいっぱいありますね。でも、言うべき時に言うべきことを愛を持って言うことを言うように、いつも祈ってる中で、やっぱそういう示された時がありますね。でも本当に愛を持って届けられる言葉は、その人、その時は悲しませるかもしれないし、嫌な思いさせるかもしれないけども、最終的には神の方向に立ち返らせる、つまり霊的成長につながると私は信じています。
アメン。
だから皆さん、そのことをですね、皆さんも信じて互いに教え戒めるということをしていただきたいんですね。ナタンは、それはあなたですとダビデに言ったんですよ。もうズバーって言われたんですよね。ダビデはもちろん神様をね、本当に愛している器でした。でも隠していたんですよ。指摘されるまでダビデは言わなかったんですよ。1年近くも、まあ、そういう噂があることを私もよくわかりますよね。私もバレなければいいって思うこと結構あるんじゃないですか、皆さん。交通ルールがまさにそうですよね。みんなやってるやんって。ね。あれ、正直に本当守ったら、多分ね、本当に私たちはすでに問われますよね。スピード違反もそうだし、一旦停止もそうだし、いろいろありますよね。みんなやってへんやんって。で、捕まったとしたら、みんなあの人やってるやんとかいうふうについ文句を言いたくなる。そういうとね、神の女神ってどうなのかっていつも思うわけですよね。いつもチャレンジを受けます。私たちは、すべての人、心の中に闇がある存在であることを認めましょう。ダビデはそのことをですね、本当に憂いたんです。で、なぜなのか。それが今日の10節からですね、読みましょう、皆さんで。10節から、12まで。3、はい。神よ、私に清い心を作り、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの心を私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を使えてください。そうです。ダビデの思いわかるでしょうか。つまりね、救いの喜びがなくなったんですよ。神様とのあれだけ交わりが豊かにあったのに、つまりね、皆さん仲のいい友達がいたとしますよね。大人になればね、本当に親友と呼べる人は本当に数少なくなってきますね。でも一人いても二人でもいいというふうに本当に思う年代になってくるときに、その人との関係がなくなったらもう寂しいですよね。ましてや真の神様で、ダビデはですね、本当にこの自分の子から刃を向けられ、殺されそうになり、追われ続け、また本当に上司であるこのですね、本当にこのサウルからもですね、追われて、でもサウルにですね、本当にこの手を下すことがなかったダビデですよ。本当に主を信じて、主の御手が鳴るようにと祈りすぎたダビデがこんな罪を犯したんですよ。でもダビデは本当に神様との交わりを、ね、楽しんでいたんです。その感覚があったんです。でも今ないんですよ。罪が隔たりとあって。だから、救いの喜びをもう一度私に戻してください。私に清い心をもう一度救ってください。いるぐらい霊を新しくさせると、もう一度回復したいんです、あとその関係を。という渇きがあったんですよ。皆さん、このマインド、お分かりじゃないでしょうか。私もですね、神様と出会い、神様と共に歩んでいても、この中のいろんな誘惑に本当に引きずられて、神様との関係がね、本当に希薄になってしまうことってあるんじゃないでしょうか。まさにその歩みがこのダビデと重なるわけですよ。ですから私はその時に、あなたの救いの喜びを私に戻しなさいというふうに祈れたら幸いなんでしょうか。皆さん、救いの喜びはありますか。私はですね、本当に今から42年前に、イエス様と出会った時の喜びは奇妙に覚えています。でもそれが薄くなって欠けてしまうやっぱりことがあるんですね。それはこの世のいろんなですね、本当にいろんなことに心が向いている時、神様から目を離してしまう、離そうと思ってないけども、離されてしまう、この神に負けてしまう、つまり大事なものを大事にしないという時ですよ。それも麻痺してしまって、自分がそうしたこともわからなくなってしまう。そういう時ってないでしょうか。で私もですね、そういう意味で、ナタンがいましたね。私の周りに、お前、大丈夫かってね。まあ、これはまた別の続きに言いますが、人は4種類の友を持てと言われるんですよ。一人はパウロ的友、もう一つは あの、バルナバ的ともですね、もう一人はテモテ的ともですね、あパウロはですね、教えられる、教えてくれる。で、テモテは、その思いを継承してくれるですね。で、バルナバは慰めてくれる。で、もう一人の友はナタン的ともです。あなたの罪をズバッと指摘してくれる、ね。こういう存在でも尊いですよね。ダビデはこの存在、ナタンと預言者いたから、この告白に導かれたんですね。しかもこの50編はですね、本当にですね、この見ていただいてわかりますか、神からダビデに対してなんですよ。50編はですね。で、この50編はですね、全部ダビデから神なんですね。これ面白いですね。50編はそういうふうに、この読んでいったらわかります。つまりですね、私たちはこのダビデのこの歩みを見るときに、私たちはですね、特に信仰者でも信仰を強くするとか、そういうふうな言葉がありますね。意志が強くなるとか。でもですね、実は聖書にそういうことはなくて、エペソの6の10には、その太陽の力によって強められなさいという言葉があるんですよ。強くなるんです。強められていくんですよ。つまり神様によって、神があなたを強めるということですね。で、大体意志が強くなるとか、信仰が強くなるというふうに、そこに立つ人は、自分の自己実現とか、自己の成長を願うようになっていくんですね。自分が強くなるんじゃなくて、神によって強められなければ、私は自分が先に出てしまうんですよ。神によって強められれば、神の信頼が強くなり、思う通りにいかなくても平安や喜びが深くなっていくんです。このことを、ね、私は体験したいんですね。このですね、本当に十節の清い心、これはですね、神の清さに習う霊のことですね。自分のことに執着しない、固執しない心です。優雅ない霊とは、情欲や欲望に惑わされずに創造主を求める霊のことです。つまり揺るがないというのはですね、あっち行ったりこっち行ったりですね、フラフラしないということです。まっすぐ神様だけを見ていくことができる心、霊ということですね。欲望に、情欲に惑わされない。神の清さというのはですね、自分のことに執着しない。で、この私に清い心を作りということは、すべてレビ記に書かれていますね。レビ記のテーマは清さです。レビ記の中には、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと、レビ記19の2に、以前ね、レビ記学びました、ね、あのレビ記にあります。レビ記のテーマは清さですね。神が清いものであるように、あなたも清くなれというのが神の願いなんですよ。教会でしか聞けないことはこの清さです。あまり世間では聞かないですよね。愛は聞きますよね。でも教会で聞くのは清さですよ。神の清さ、神の御心はあなたが清くなることだというふうにはっきりとテサロニケの手紙にも命令されています。でもまさにですね、このレビ記が書かれている、レビ記のあの隣人愛、あなたの民と愛しなさいということも書かれていますね。でもまさにダビデはその隣人愛を真っ向から反する罪を犯してしまっていたんですよ。だから見舞いの前から、主の前から投げ捨てられても仕方がないものだったんです。でもかつて主の油葬儀とともに受けたこの主の霊を取り去らないでくださいと願っているんですよ。ね、油注がれましたね、王だから。ダビデは、でもその油注がれたその霊を取り去らないでくださいと。そのように、ダビデは願っているんですね。皆さん、このですね、申し上げたように51編は、私というダビデという存在が神に向かって一方的に語って祈っている詩篇です。50編は神から呼びかけられたあなたであるダビデは全く口を閉ざしていたんですね。しかしここでは神が完全に沈黙し、ひたすらダビデが神に嘆願の祈りを捧げているところですね。ですから皆さん、ところがよく見るとですね、ダビデと神の2者の存在だけじゃなくて、私のうちに存在しているもう一人のことを語っていることがあります。それが何度も出ている霊なんです。この霊というのはですね、ヘブル語でルアハって言います。皆さん言いましょうか。ルア。
ルア。
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 皆さん、ちょっとこう、喉が揺れません？ルア。これ日本人難しいけども、あの、イスラエルの人はここを震わすんです。ルア。で、これなぜかというと、命の鼓動を表すんです。だから霊というのは命があるという意味を表す、これは言葉の発音なんですよ。ルアって言うんですよ。 私はたまにガーッとやりますけどね、そういうのでルワーって言うんですよ。あのユダヤ人の方がおられたら、ユダヤ人の方が、メシアニック人の方が来られたら言ってますけどね、ルワーの発想はね、また皆さん何かで聞いてくださいね。本当にこの命を感じる発想なんですね。まさにですね、この詩編では4回、イルカヤではあなたの聖なる霊、使えることが喜ぶ霊、砕かれた霊と表現されていますので、つまりですね、作者であるダビデが、この霊を私のうちに新しくくださいと、私から取り去らないでください、私を支えますようにと祈ることは、ダビデはもうすでにこの霊をいただいているものとして、本当それを切望しているんですね。そしてこの霊は、新約聖書に行けば、聖霊なんですよ。助け主なんです。ね、で、この旧約聖書に働く、いわゆる聖霊というのは、ごく限られた働きしかしないんですよね。例えば創世記一章の神の霊は、ね、動いていたのは、あれが霊のことです。ルアハです。で、それが著しく注がれたのが新約のあのペンテコステです。だから今は著しく聖霊様が豊かに働いてくださっている時代なんですよ。だから今はですね、恵みの時なんですが、このダビデがこの時の時は、本当に小切られた、本当にその、働きじゃなく取り去られることがあったんです。皆さん、これ、驚きですよね。でも今はないですよ。いつまでも共にいるというふうにイエス様は聖霊様の注ぎの予言の時に言われましたよね。ヨハネの14章で、いつまでもあなたと共におられるからですと。でもこの時は取り去られることがあったんですよ。だから聖霊が私から離れないでというふうにダビデはここでもう必死で祈ってるんですよ。あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。もう一度見ましょう。皆さんで12節を3、はい。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。アーメン。13節も、私は背く者たちにあなたの道を教えます、生徒たちはあなたのもとに帰るでしょう。そうです。ダビデはですね、ここで、ね、罪は私だけじゃなくて多くの人も罪を持っている、だからその同じように罪を持つ人たちも一緒にあなたのもとに帰りたいんですという、つまりこれですね、心が宣教の方に向いてるんですよ。祈ってる中でね、祈ってる中で変えられていくんですよ。自分の救い、自分の本当に癒しいと思ったのが、あ、そうだ、この罪があるのはあの人にもある、だから共に帰っていきたいんだという伝道の方に心が向いていったんですね。祈りはあなたを変える、一つのこれは実例であり模範です。皆さん、祈るということはそういうことです。祈り続けていくならば、私中心から神中心に変えられていくんですよ、ね、だから祈りは大切です。祈りの本質は神中心の心に私の自分中心の心が合わさっていく営みですよね。願い事を申し上げる、そういうものではないんですよ。もちろんそれもありますが、それは本当に2番、3番、4番手以降のものです。一番大事なことは、神様を神と認める賛美をし、そして神の心に我が心が合わさっていくようになしていく営みですよね。そして祈りは呼吸です。祈りがなければ、神様との関係は薄くなっていくでしょう。そして祈りは語りかけですよね。申し上げたように、何でもご存知です。でも、あえて語っていくときに、子供が親に、親は子供のあるいろんなことを分かっています。幼ければ幼いほど分かります。でも、そのことをあえて言うときに、よく言ってきたねというふうに、本当に抱きしめたくなるんじゃないでしょうか。それが罪、言いにくいことならば、なおさらです。よく悔い改めた。よくごめんなさいを言ってきた。まさにダビデはその状況でありました。だから私に救いの喜びをもう一度戻してください。もし私たちがね、今本当にそのような思いならば、今日も祈っていきたいんです。救いの喜びを、あの時の喜びを私に戻してくださいと、ダビデの祈りを我が祈りとしたいんです。皆さんいかがでしょうか。まさにですね、この51編はダビデと神と霊、三位一体の関わりが記されているんですよ。51編はそういう意味で本当にですね、ものすごくこの私の霊性を回復させる最高の詩編と呼ばれるのはそういう意味です。父子聖霊がここに含まれている詩編です。三位一体の揺るぎない関わりが私たち一人一人を再創造、もう一度作り変えていただくことができるんですよ。この詩編には罪を認めることの深さ、清さへの渇望、本当の生贄の教えが 書かれています。そしてそれだけではなくて、この詩篇の祈りはまさに神の御心にかない喜ばれる完璧な祈りと言えるんですよ。だから皆さん、この詩篇50篇を何度も何度も私はいただきたいんですよね。私はいかがでしょうか。私はこの救いの喜びという、救いとはですね、本当に自分に絶望することから始まるんです。そうではなかったでしょうか。私はですね、イエスの出会いの前は自分は他の人と比べて、まあ、結構ある程度イケてると思ってました。アイスみたいではないと、ね、この人みたいではないと心の中でやっぱ思う自分がいるんですね。それはでも聖書を読むときに、神様という存在をしたときに、ああ清い神を前にして正しい人はいない、一人もいないと言われる、本当にそうだと。心の中で嘘はつくし、ごまかすし、ね、人によって言うことを変えるし、二枚舌ですよね。ごまかすし、そしてやっておけないことをやってしまうし、でも何にもないですという顔するし、本当に心の中にはもうドロドロしたそれは罪の性質があるなということを認めざるを得なかったです。つまり自分に絶望したんですよ。自分はなんて汚いんだと。そしてなんとか自分でその努力して自分を変えようとしました。できないです。つまり自分で自分を救えないということを知らされて、絶望することから救いというのは始まるんです。皆さんそうではないでしょうか。救いを求めてという人、求めてという人はですね、極めて少ないと言えるでしょうね。そういう人はそのまま主にやって信仰が成長していくでしょう。それは魂が植え替わき、神の存在を信じ、神による魂の救いを求める願いがもともとあるからです。つまり乾いている人は本当にですね、本当に御言葉を聞いた瞬間涙が溢れるとか、先週のですね、本当に鈴木まどか先生も言われてました。乾きがあったんですね。長年ずっと本当にですね、摂食障害だったと言われてました。10年以上何をしても治らない。でも人には言えない。そうですよね、みんなが期待するから。だからますます悪くなる。でもですね、本当に韓国のですね、その強化チームのコーチになって、そのキム先生がですね、能力はあるけどもそこがめちゃめちゃ悪かったそうですね。だから仕事としてなんとかこう指導しなくちゃいけないということで、でも日曜日はどっかに行くから、あんたどこに行ってんのって聞いたら、教会って言うから、そこがこんなように教会に行くのかと思って連れて行って、指導の一環として初めて教会の中に入った瞬間に、賛美を下げた瞬間に、御言葉を聞いた瞬間に、もう涙が溢れてまなくて、主の臨在に触れたと。それは渇きがあったからですね。自分で自分を救えなかった、人にも救えなかった、でも神様には救うことができた。だから神の臨在に触れ、一瞬にしてその聖職障害は癒されたそうです。本当にアメンですよね。私もですね、同じじゃないでしょうか。私たちも救いとは自分に関する絶望から始まるんですね。自分で自分は救えると思っている間は神様がわからないです。でも私たちは人生の中でいろんな試練とか絶望を経験するでしょう。それに魂の追いかけが生まれてくるでしょう。ですが多くの人は問題の解決、悩みの相談、真理の探求、また教会に来る理由は賛美歌を歌うとか英会話とか欧米の文化への興味とか、特にまあ若い間だったら可愛い子はイケメンがいるとかですね私の場合はそれはパーティーだったんですけどね、それで教会に来たりするんですね。ね、前来られた夢谷先生は犬に連れられて、ね、来たり言われましたね。で論破したくてって言われてましたね。まあ、動機はいろいろあるんですけども、救われる人は救われるんですよ。動機はいいんです。だから神の導きというのはユニークなもので、動機の良し悪しはその後の信仰生活とそんなに大きく関係するものはありませんね。あ、もちろんですね、救われた、例えば英会話で救われた人は英会話に重りがあるというのは ありますよね。私もそういう意味では、中高生そうだけど、中高生を救いというのは重りが今もありますよね。でもその動機によって信仰生活がどうなるかというのとは違いますね。つまり救いは神の選び、聖霊の導きなんです。だから皆さん、私は信じています。今朝この礼拝にあなたが集われ、このメッセージを受け取られるということは、もうすでに神に選ばれ、神の丸子の中にあるということを確信しています。
アメン。
ダビデがあなたの救いの喜びには大きな、ね、大きなもので、神を知り、魂の救いを体験すると人生は変わる。それをもう一度もらいたいと絶望している。そのようなものと私たちもなっていきましょう。そして私は背く者たちにあなたの道を教えましょうと。一緒にこのような罪を告白をして主に向かいましょうということをここで語っているわけです。最後です。今日の最後ですね、17節をもう一度皆さんでましょうか。3、はい。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた頃、神よ、あなたはそれを蔑まれません。今日 今日2つありましたが、1つ目は私に清い心を作り、いるぐらい霊を新しくしてくださいということでした。2つ目はここです。神の国は砕かれた霊です。砕かれた霊、もうここにつきますね。最初申し上げたように、私たちは高慢傲慢を表していることはないかもしれません。でもこれでいいんだと思っていること自体が高慢傲慢だということです。私たちは変えられなければいけないということを本当に思う。神の前に立つときには必ずそのように思わざるを得ないですよね。やっぱ神は清い方だからです。私たちは汚れてるからですよ。変えられるところはいっぱいあります。また何でも知ると思っても知らなければいけない、これっぽっちも知っていないというふうにも言っています。皆さんいかがでしょうか。私たちはですね、今日この御言葉をですね受け取っていきたい。この砕かれた霊とは何か。その砕かれた霊とは、自分のプライドよりも神の栄光が大切であるとあるということを謙遜に受け入れた心のことです。自分の楽しみのために神がいるのではなくて、神の喜びのために自分が存在することを認める心ですね。つまり自分が楽しく生きたいから神をこういうふうにですね利用するというふうなことをしてしまうかもしれませんね。特にですね、示されたというですね、多分自分がしたいということがありますよね。例えば私の例を言うならば、献身もそうだし、例えば感情が伴う、結婚なんかもそうですよね。示されましたっていっぱいもう聖書を探しまくるんですね。で、この御言葉が与えられましたというですね、なんとか認めてほしい方に、説得するためにですね。でもそうではないですよね。神の心、神の心、自分の楽しみのために神がいるんじゃなくて、神の喜びのために自分が存在することを認める心です。また自分の計画を前進させるために自分が神を選んだのではなく、神の計画を前進するために神があなたを、私を選ばれたということを思い起こす心、これを砕かれた心、砕かれた霊と言います。
アメン。
つまり神が求められているのは外見の外側の改善ではなくて、内側の改革、内側の人の関係です。私たちが心から神の価値を再発見し、それにふさわしく誠の主の前で心の膝をつく、へりくだることが神が求められていることですね。主前人とパリサイ人と祈りを思い出してください。主前人には心を叩いて神に目を向けることもできずに、こんな私を憐れみくださいと祈った、主前人を主は良しとされたんですよね。それでパリサイ人は違うと言われました。私はどうでしょうか。そのことをもう一度深く覚えたいんです。そして私たちはですね、悔い改めの要素をもう一度覚えたい。まず罪を認めることです。二つ目は罪を悲しむことです。三つ目は罪を言い表すことですね。このことが悔い改めの要素です。罪を認めることです。主の前に立つときに、私にはそういう愚かさなことを認めましょう。皆さんですね、この罪を、認めるということを本当にですね、難しいと思います。何か辛い気持ちになるかもしれません。でも反省、後悔とは違うと言いましたように、反省を通過するという意味ではそうですが、自分がこんなにダメなんだということで終わるわけではありません。罪を認めるということは、悔い改めるときに私たちが焦点を、当てるべき方向は神様から許されているという喜びです。皆さんね、私たちはどういう時に謝りやすい環境でしょうか。こんなこと言ったら絶対二重にも三重にもですね、叱られるわと。ね、謝ってんにもそれを聞かずに、なんでこんなことしたやというふうにものすごく怒られる。そういうふうに経験をしていたらもう謝らないでしょうね。でも私の死ぬ神様はそうじゃないですよね。もうすでにそんな罪でも、どんな罪でもですよ。私たちがこれは無理だと思っている罪も全て含めて、神は受け入れ、許し下さるお方ですよ。それが十字架の許しです。イエスの十字架は完全完璧だからです。だから私たちは安心して悔い改めることができるんですよ。ね、悔い改めの時に私たちが焦点を当てるべきは、神様から許されているという喜びです。ヨハネ第一、一章九節。もう一度、私たちは覚えたいんです。暗唱されてることはですね、暗唱したいと思いますね。第3番ですが、第1章の1章9です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アーメンです。 罪を認めること、そして罪を悲しむことです。罪を悲しんでいきましょう。御子に沿った悲しみは本当の悔い改めを生み出すと言われています。罪を悲しむんですよ。罪をして喜んでいくことはないはずですね。罪は私を蝕み、相手も傷つけるんですよ。本当の幸せな人生を歩むために神は私を作られているにもかかわらず、幸せな人生を送れないんです。だから罪を悲しみましょう。最後、罪を言い表す。言い表すんです。悔い改めです。皆さんどうでしょうか。私たちは悔い改めていくということを普段の祈りの中に含めているでしょうか。私たちの祈りには賛美と感謝、願い、願いの方が多いかもしれませんね。でも賛美と感謝、願いと癒しの他に必ず悔い改めが含まれていなければなりません。イエス様が主の家で我らの罪を許したまえとおっしゃったように、自分の罪が何であるかを思い出し罪を告白するんですね。主の祈りは日ごとに悔い改めることを教えている祈りです。私たちは子供に人からね、よくしてもらったらありがとうと言いなさいと教えますよね。人に対して間違ったことをしてしまったらごめんなさいと言いなさいと教えるでしょうね。同じですよ。ありがとうごめんなさいは毎日の生活の中で、人との会話の中でなくてはならない言葉ですが、同時に神と共に生きる生活で神への祈りの中でなくてはならない、これは言葉です。つまりごめんなさいは悔い改め、ありがとうは感謝です。感謝と悔い改め、このことを個人の礼拝でなし、そして家庭での礼拝でなし、そしてこの神の家族の礼拝でなしていくんです。ですから悔い改めが止まらない祈りというのは私たちに渇きを見出さ、ま、出しませんし、いくら私たちが御言葉を聞いてもそれを跳ねのけてしまう心を作ってしまうんですよ。その意味で悔い改めやすい私たちになっていきたいと思います。主は一人一人を祝福し、今日も共に生きよう、私の本当に生きる喜びを、救いの喜びを日々感じて歩んでほしいと願っておられる方だからです。祈りましょう。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。ありがとうございます。今日本当にこのダビデの心からの叫び、悔い改めの祈りを模範として教えてくださって感謝をいたします。私も本当に悔い改めることが難しいものかもしれません。でもあなたはそれをご存知のゆえに、完全にイエスの十字架でどんな罪も許すことができる完全なイエスの十字架をくださいました。そして主に向かって復活をされ、このイエス様と共にある生涯こそが本当の喜びと幸せと人生の土台であるんだということを教えてくださったことをありがとうございます。だから日々日々でも罪を犯します。だからこのイエス様の御名によって私の中での罪をことごとく示し、罪を悲しみ、罪を告白し、悔い改めの祈りを捧げ続けるものとならせてください。そしてお互いがお互いを愛を持ってそのことを本当に指摘し合って、そして励まし合って主に向いていく共同体、キリストの共同体と成長させていただきますように。心合わせイエスの御名によって祈ります。
アーメン。